鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。星さんです、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いいたします。
はい、斉藤さんです。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、来月12月なんですけども、16、17日にですね、ちょっとあの鉄道に関する、はい、ちょっとイベントが、はい、まあ、札幌なんですけどあるんで、ちょっとお知らせしたいと思うんですね。
はい、
日にちがですね、12月16、はい、土曜日、
はい、
それから17日、日曜日、
土日ですね、
はいはい、でイベントの名前がですね、
はい、
鉄道文化博覧会っていう、すごくなんか硬そうな感じなんですけど、鉄道だからしょうがないんですけど、親子でですね、はい、あの鉄道に触れてで、遊んでいただきましょうということなんですね。で会場は、はい、中央区北1西1でしょうかね、
はい、
札幌文化芸術、交流センター、
はい、
愛称がスカーツっていうなんですか、ここでやってます。で時間はですね、16日が10時から、17時まで、
はい、
で17日が10時から15時まで、
はい、
入場は無料です。でなんか鉄道模型ですとか、
はい、
それからあの道内の、まあ、いわゆるこう鉄道愛好家団体が、
はい、
ブースを作って、いろんな地域を、PR するということで、実は私もですね、
はい、
ブースを作って出る予定でございますので、
そうですか、
はい、ぜひ、お越しいただきたいと思います。お待ちしております。あれですよ、声をかけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まだあのブースの中身はまだ今、盛んに最終チェックをしておりますので、決まりましたらまた次回というかその次ですかね、
はい、
またお知らせしたいと思います。
まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今年がですね、
はい、
ちょうどあの、白ぬか線っていうのが、はい、廃止されて40年ということで、
もうそんなになりますね。
そうです、40年も経っちゃったんですね、
はい、
ですので、まあ、白ぬか線40周年の、
はい、
ちょっと記念というか、
はい、
いたしまして、白ぬか線の話を、今日とそれから来週、
はい、
ちょっとお話ししようと思うんですね。でこの、廃止40年を、まあ、記念しまして、
はい、
白ぬか町内の郵便局とそれから釧路市立博物館ではですね、うん、はい、共同で、消印を作成しました。
はい、
まあ、はがきとか封書にこうポンポンと押すなんですけど、はい、で押印期間は、2024年ですから来年の10月22日まで、
はい、
元この旧白ぬか線沿線にある郵便局と、
はい、
が会員郵便局の4局で、
はい、
行っておりまして、でスタンプラリーも実施しておりますので、ぜひ、どうしてもやっぱ車とかになっちゃうんですけども、ぜひ回っていただきたいなというふうに思います。それでじゃあまず白ぬか線なんですけども、
はい、
区間はっていうと、白ぬかから、北進、はい、北の方にずっと白ぬかから上がって茶路川沿いに進んでですね、北進までと、
はい、
で歴史はというと、1964年、ですから昭和39年、
はい、
10月7日、白ぬかと途中の上茶路まで、これは 25.2 キロなんですけど、ここがまず開業しました。
はい、
でこの白ぬか線っていうのは何でできたかっていうと、まずこの上茶路付近に、炭鉱の開発を進められてたわけなんですね。
はい、
ですのでやっぱり石炭を運ぶにはやっぱり鉄道が、
はい、
やっぱり一番向いてますので、うん、この石炭輸送を一つの目的として、はい、でもう一つの目的がですね、まあ、あの根室本線っていうんですかね、こう釧路から帯広まで、はい、割とこう音別、尺別、直別の目的で、まあ、海岸線をこう走っていくんですよね、なのでもしその津波とか、まあ、あの崖崩れとか、まあ、そういう災害があった時に、はい、これ使えなくなると、あのちょっと、まあ、石北本線を回せば、網走に回せばいいんでしょうけど、やっぱりそれではちょっとあの時間がかかりすぎるっていうので、はい、あのまあ、もう今もこれも廃止になっちゃったんですけど、地北線っていうのがあって、はい、で十勝 の, その本別まで白糠と結ぶ目的もあって、要は根室本線のまあバイパスっていう役割も、はい、まあ、担うというような路線で、戦後ですね、建設が進められまして、で、まあ石炭も出るぞというところでまず開業しました、はい、そして、それから1972年の9月8日、上茶路から北進まで、7.9 キロが開業しました。まあここまでは良かったんですけど、はい、この上茶路北進が、開通する2年前ですから、1970年にこの炭鉱が閉山してしまうんですね、はい、でそうすると、あのどうしてもやっぱりこう沿線の人口が少なくなってしまいますので、特にこう炭鉱関係の方が、はい、まあ、おそっといなくなりますので、まあ、ご多分に漏れず、まあ、赤字ということが随分こうクローズアップされちゃって、1978年の10月1日には、貨物の営業が廃止され、で、ついにですね、1983年10月23日、廃止になりまして、はい、バス転換になってしまったわけなんですね。でこの間の駅をどんな駅があったかというとですね、まず白糠を出て、音別側にちょっと進んでから、右へこう大きなカーブを切るんですけど、はい、そうするとあのずっと直線を走って左に折れると、上白糠っていう駅にまず到着します。でこれはまあ、どうして駅名がついたかったら、白糠の、まあ、上流にあったので、はい、まあ、上というのがつけられたんですけども、まずここに止まります。でその後は普通なんか時刻表上は茶路なんですけど、はい、この上白糠と茶路の間にですね、仮乗降場があったんですね、これが共栄仮乗降場と、うん、で乗降場っていうのはあの全国の時刻表には駅名載らないんですけど、道内版の時刻表にはこれ載ってたんですよね、はい、ところがこれあの乗降場の前に仮っていうのがついたので、はい、その道内の時刻表にも載ってなかったという、これ非常に珍しい、まあ、駅っていうか乗降場なんですよね、はい、だからこの時ですね、あの私あのまだ現役の時にあの駅名表っつって、あのこの駅の名前の書いてあるの白い看板ですね、はい、あれを写したんですけど、この共栄仮乗降場はバッチリ共栄仮乗降場っていうふうに書いてあったんですね。まあ、非常にこう珍しい駅だったんだと思うんですね。で、その次が茶路で、これ茶路っていうのはアイヌ語の、茶路、川の入り口から出たもので、はい、茶路側の入り口にあったのでこういうことに名付けられました。で続きまして縫別、はい、あの現在 の, あの白糠インターチェンジがあるあの付近ですね、で、ここはあのアイヌ語のニュンペ、まあ、木のある川から出たものなんですけども、まあ、なんかいろいろとこう言葉を言っていくうちに縫別っていうふうになったわけなんですね、はい、で縫別の次が、上茶路、はい、これは、まあ、茶路側の上流にあったので、まあ、名付けられましたと。でここがあの石炭を、まあ、積み込みをして、はい、いた駅で、私もちょっと記憶があるんですけど、駅前にあのなんかなんですかね、住宅っていうのかね、あの長屋みたいのが確かなんかあずっとなんかあったような気がするんですよね、うん、で、上茶路の次が、下北進、はい、これはあの北進の下手にあるのでこれ名付けられたわけなんですね。で、終点が北進、はい、北に進むっていうふうに書きますが、これあの 現在の、まあ、二俣地区にあるんですけど、はい、これが もっともっとこう北に、進むようにということで、期待を込めて北進というふうに名付けられたんですね、はい、であのまず上白糠の駅は、まあ、ホームだけもちろんホームだけで、
はい、
まあ、周りはもう牧草地みたいな感じ、で茶楼はあの、まあ、小中学校が、はい、まあ、あったところで、それからあの縫い別も学校が、まあ、ありました、
はい、
で上茶楼ももちろんありましたと。でただ下北進は本当にホームだけの駅 で、はい、で北進に至ってはですね、あの本当何も何もないっていうか、あの、はい、小さい待合室があって、でホームが1本あり、それだけの駅なんですよね、
はい、
で周りを見てもどう見ても人家がないんですけど、まあ、これはですね、あのちょっとその駅のにちょっと交わるその道路をちょっと進んで歩いていくと、はい、あの市街地がありますね、
はい、
確かここは国道392号線沿いだったと思うんですけど、はい、まあ、北進ってそういう、まあ、駅だったわけなんですね。私も実はあの白糠線ってですね、多分2回ぐらいしか乗ったことがなくて、あの当時はあのもう幹線主義っていうか、もう特急列車がもうバンバン通る線しかほとんど乗ってなかったので、はい、こういうあのローカル線ってほんと乗ってなかったんですけど、
はい、
多分1回目はあの小学校か中学校のなんか、はい、遠足でなんか乗ったんですよね、
はい、割とそういうあの、はい、お話よく耳にしますね。
しますよね、
はい、
あの特に上茶楼なんですよね、上茶楼になんかその なんですかね、
施設があったんです
か
ね、
青少年なんとかかんとかとかですね、というのがあって、まあ、そこにこう行ってたわけなんですね。それからあの2回目はこれはもうあの、まあ、社会人というか国鉄に入ってからは1回往復をしまして、
はい、
で写真もババッとこう撮ってきたものが、まあ、今となっちゃすげえ貴重な写真なんですけど、北進の駅も撮ったんですけど、
はい、
もう本当にもうホームにポツンとこう、はい、あるキハ22があって、うん、でちょっと目をあの北の方に向けると、
はい、
その残念ながらもうその先には伸びない車止めがなんかやっぱりやっぱりなんかこうポツンとあって、
はい、
すごいなんか寂しい、やっぱり駅なんだなというふうに、感じた時代なんですね。で当時の、開通した当時の、まあ、写真っていうのも、まあ、ちょっと、あってですね、
はい、
それ見るともう北進のそのホームの周りになんか鼓笛隊のその子供たちだとか、まあ、どっからいらっしゃったのか、そのたくさんの大人の方々が来てて、まあ大騒ぎっていうか、
うんうんうん、
こんなに人がいたのかぐらいの、
はい、
まあ、そういうようなこうにぎわいの、まあ、駅だったんですね、
はい、
ただもうで今ですね行っても分かってる人っていうか、今探しに行けって言ってもなかなか難しいんですよね、
はい、
何もないし、うんうん、ただここの白糠線ってですね、鉄橋とかトンネルとかが、まあ、割と残ってるんですね、ちょっと最近ですね、鉄橋がやっぱり国道をまたいだやつだとか、
はい、
まあ、危ないっていうんで、撤去されましたけど、うん、その他の橋梁とか残ってて、この北進からすぐその上茶楼寄りのところにも、
はい、
まだ橋梁がまだ残ってたりとか、
はい、
するんですよね。それで何年か前ですかね、コロナ禍のもちろん前ですけど、なんか白糠町さんで、その白糠線の、田んぼってか線路跡をちょっと歩きましょうとかっていう、はい、まあ、ツアーがあって、うん、で、まあ、ガイドしてくれっていうことで、まあ、行ってきたんですけど、その時はですね、途中で縫い別トンネルってあるんです、はい、縫い別のちょっと白糠寄りの方に、そこがもともとなんかブルーベリーなんでしょうかね、なんかそういうのをこう保管するためにトンネル使われてたっていうこともあって、途中までトンネル入れますということで、役場の方と一緒にみんなでこうヘルメットかぶったりとかして入ってったんですけど、当然その何ですか、 当時は多分蛍光灯が光ってたんで、はい、よかったんでしょうけど、今はもうそんな蛍光灯なんかないですから、もう真っ暗な中懐中電灯を頼りに、ずっと歩ってってで、なかなかその鉄道のトンネルの中入るなんてことないじゃないですか、はい、あやっぱりでかいなっていう印象を受けましたし、まあ、あのまだあのバラストっていってあの砂利がまだ残ってたりとかして、はい、大変いい経験をさせていただきましたし、はい、でその縫別トンネルっていうところをこう出てですね、あでなんですかね、トンネルの脇にあるそのトンネルの名前とかもまだ残ってるんですよね、はい、まあ、もう40年近く経ってたのに、はい、とかでそのトンネルのまだ越して上茶楼寄りの方にちょっと行くと、はい、鉄橋が残ってるんですね。でそこもなんか当時はですね、あの役場の方が、まあ、ちょっと安全に歩けるようにということで、はい、なんか板を渡してもらったりとか、はい、まあ、したんですけど、鉄橋をちょっと、まあ、途中まででしたかね、なんか渡ることができて、はい、まあ、下にあの茶楼川がこう綺麗な茶楼川が流れてて、まあ、やっぱりいい感じだなと思って出たんですけども、まあ、ちょっとコロナ禍もあってこの廃線ツアーっていうのが、はい、まあ、残念ながら、その後ちょっと日の目を見ることはなかったんですけど、まあ、なんか、今ですかね、廃線跡をそのサイクリングロードだとか、はい、そういったこうものにこう利用する、自治体も結構ありますんで、あの白中線って全長30数キロくらいしかありませんから、はい、まあ、なんか面白いものができるんじゃないかなと思って、期待しています。ただし、はい、ただしですけど、はい、上茶楼駅って、今もうあのホームだけ残ってるんですよ、なんですけどもう周り鬱蒼としたその木々が茂って、はい、本当はなんかクマちゃんが出てきそうな雰囲気なんですよね。もちろんエゾシカちゃんはもう出てくるんですけど、はい、やっぱりちょっとクマちゃんがやっぱりもう最近特にクマが多いので、ちょっと単独行動ではなかなか行きづらいなというように、思いましたですね。ちょっとそこがあの、はい、ちょっと気をつけなきゃならない、ところなんですけど、でもまあそういう配線をきちっと整備するっていうのはいいし、で確かですね、上茶楼駅って、まあ、線路をなんかそのまま、はい、ちょっとしばらく残してたんですよね。それで地元 の, そのなんか青年団の方々なんでしょうかね、あのトロッコをそこでこう、はい、運転するっていうか動かしていいよっていうことになって、はい、でしばらくやってたんですけども、まあ、その後、まあ、残念ながらもうやめてしまったんですけど、まあ、当時 の, あのトロッコはですね、今1台が、確かの新得町でトロッコをやってる方のところに、はい、行って今確か活用されてるはずなんですよね、だからもうその線路がまだ多分まだ残ってると思うんです、はい、結構あのこう昭和30年代にできたその鉄道路線ってがっちりした 線路大きい線路を使ってるので、はい、本当丈夫ですし、それなりにこう線路が跡が残ってたんですね当時見ると、はい、だからなんかちょっともったいないなっていう気がしましたけども、まあ、今はですねそんなような状態になってます。で他の上白糠とか、茶楼は、まあ、我々が見るとあ大体この辺に駅があって線路あるのかなみたいな分かるんですけど、はい、多分一般の方は見ても分かんないんじゃないかなと、思います。でなんか私の知り合いのそういう、まあ、本当大先輩の、鉄道ファンの方いらっしゃった時にもうその橋梁とかをもうバチバチ写真撮ってて、はい、そしたらそのなんかいわゆる名盤とかっていうのがあるんですよね、そのいつ作ってどこの会社が作ったとかっていう、はい、そういうのをこう一生懸命写されてたりして、で私もその鉄橋に行った時に、見たらやっぱりちゃんとあるんですよね、でちょっと今もう忘れちゃったんですけど、もう確か1960年代になんかできたみたいなような、はい、そんなあれですし、やっぱり39年にできたということで、本当に割とこうなんか多分これバイパス根室本線のバイパスっていうことは、はい、特急列車もなんか走れるようなそういうイメージをしてたんだと思いますし、うんうん、それから、石炭を運ぶっていうことは貨車もそれなりに重たいので、はい、まあ、割とガチ っちりしたあの線路を使ってたんではないかなという、まあ、なんか線路跡とかその上茶楼にある線路のお太さとか見てたらなんかそんなようなイメージかなというふうに思いました。今日はですねあの廃止から40年経過をしました、白糠線のちょっとお話をさせていただいたんですけど、来週はまたこの白糠線の続きをさせていただきたいというふうに思います。
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。